駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私ネソと
グリーンティーと
マーマーです。
はい、というわけで、今日は154回でございますかね。
そうですね、154回、
10月30日配信でございますけれどもね、
はい、
なんかもう世の中一気に冷え込んできて、最近、もう半袖じゃ無理ですね。
さすがにもう11月近づいてますからね。
まあそっか。まあこれが普通なのかな。
まあそうです
ね。一般的な気候で言うとね。
うん、
あとまあそんな中、はいはい。
いや、あと2ヶ月っていうところだもんね。
あ、そうですよ。あと2ヶ月で、もう今年終わっちゃいますからね。
10月の末ですね。
そう、例年言ってる系の
発言、うん、
いつものやつだね、
はい。
そうですよ。もう10月も末ですから。
そうですね。
あと2ヶ月で、ね、2013年が終わってしまう。次は2014年だというね。
うん、
当たり前なんですけど。
その通り。
まあそんな中、ちょっと私のね、PC の調子が、あれなもんですから、ちょっと私の音声だけいつも違うような感じだと思いますけど。
うん。
まあそんなことは気にせずにですね、聞けりゃいいっていう、まあお話でございます。
まあなんかドリフみたいで面白かったよね。そうなんか、スカイプがさ、受話器だとしたらさ、
はい。
あれ取って、これ取って、これ置いて、あれ取ってみたいなことをさ、いろんなアカウントにさ、
あれみたいな。
てか、まず、ポネスト何個はスカイプアカウントあんだよっていう。
そうね。
スカイプのアカウントね、今3つあるんで。
で3つ開いたらいいんだよって、そもそも。
しまいには携帯で電話してたからね。
そう。
スカイプ
直接電話中で最初。
今だからね、3つのスカイプがね、今、立ち上がってる状態ですけど、それプラス電話っていうね、よくわかんない状態っていう。
朝からすっげえバタつきましたね。
まあ、バタついたわけですが、ちょっとご迷惑をおかけしたわけですけどね。
まあ、最終的には、
ね。まあ、はい、10月30日のね、かけラジオ早速始めていきたいと思いますけれど。
はい。
はい。
今日のかけラジタイムズ、グリーンティーさんですが。
あ、はいはいはい。今日は私ということで。
はいはいはい、
まあ、ちょっと気になるニュースがあったもんですから、
うん、
今日ちょっとシェアしたいなと思いまして、結核という病気ね。これがですね、
はい、
まあ最近ちょっと、そこそこ話題になってると。
うん。
うん、で、まあ東京の方でですね、まあ結核に感染して、先生がそのまま授業をしちゃったもんで、
うん、
いろんなその先生とか生徒にね、学校の先生や生徒に感染しちゃいましたよみたいなニュースがあってですね。うん、
あらら、
うん。はい。まあ、結核ってあんまり僕ら普段、その関わらないというか、かかりにかかることも少ないのかなと思う病気という認識なんですけど、
うん
うん、まあ実は結構普段生活してる中でリスクがあって、
うん、
で、まあそういうことも含めて、ちょっと結核について知らないといけないよと。いうお話を、
ね、
はい、していきたいなと、
うん、
思います。
わかりました、
はい、
そして後半の井戸端カオス馬馬さんでございますけど、
そうですね、こっちは知っとかなくても全然いいよっていう話として、
何
アポロ、はい、アポロ計画陰謀論というね、
はいはいはい、
本当は月に行ってないんと違うやろかと、
うんうん、
いう話がですね、まあ過去テレビ放映されて結構話題を呼んでたと。
うん、
で、はい、まだなおネットでちょっと試しに調べてみたら、まだまだその陰謀論唱えてる人多くてですね。
うんうん、
まあ当然肯定してるところもあれば否定してるところもあって。で、果たしてこれはもうリスナーさんも含めて、本当なのはどちらなのかと。
うん
うん。いう話まで踏み込んでね。
うん、
この、まあ今日の井戸端カオス。そういった話を繰り広げられたらいいなと思います。
なるほど。
なるほど。わかりました。じゃあ、早速でございますけれども。
はい。
かけらじタイムの方に参りましょうか。
そうですね。警告、結核は過去の病気ではないと。いうタイトルのニュース、うん、まあ、かけらじタイムズなんですけども、はい、まあ、早速ね、さっき言ったニュースからなんですが、これ学校の先生がね、 東京都八王子市の学校の先生が結核に気づかず2ヶ月授業をしていて、まあ、生徒や先生合計15人にこう感染をしていたよということが分かりましたっていうニュース。これ聞いたことあります？
いや、
ないな。
ない。
ないけど、
うん、
え、つまり、結核になっちゃったってことですよね。
あ、そうです。
うつったイコール、結核になっちゃったってことです
よ
ね。
はい。
い
や、そりゃそうでしょ。
いやいや。
いや、じゃあ、あまりその、ご存知
ない。内容は知らないな。
そうですね。
はい。これ、まあ、先生の方が悪いというよりかは、先生はこれお医者さんに行ったらしいんですよ。結構咳が続いていたので。
うん。
はいはい。
なんだけれども。
自分の症状としては不安で行ったと、は
い。そうそうそう。なんだけれども、うん、何回か病院に行ったものの、結核という診断はされなくて、
うん、
その、耳鼻咽喉系の病気として薬を処方され、それを飲み続けていたと。
絶対治んないから。
うん、
で、8月の夏休みに行われた健康診断で、やっと結核と診断されて発覚したということらしくてですね。
遅いね。
はい。まあだからそれまでに、もうすでにね、こほこほやっていたことが、こう、感染につながってしまったということなんです。
いやー、咳だけだったら長引いてる人ってね、はい、世の中いっぱいいるから、
そうだね、わかんない。
生徒側からはまず少なくともわかんないですね。
そうなんですよね。で、こういうこう、知らぬ間に、こう、周囲に結核が感染するという事象がですね、まあ、ここ最近結構発生しているっていう、
うん、
まあ、他にもいくつかあるんですけれども、まあ、その原因として、やっぱり日本では結核がもう過去の病気だという、こう、油断があって、うん、若い先生、はい、お医者さんね、が、結核っていう診断をすることが、そもそも少ないと。
ああ、
なるほど。
まあ、さっき言ったみたいに、お医者さんに行ったんだけれども、結核と診断されないっていう、こういうケースがですね、意外とあるよっていうね。
うん、
これちょっと怖いですよね。
それはお医者さんしっかりしてほしいよ。
そうですね、お医者さんちょっとしっかり。ただ、若手のお医者さんであればあるほど、やっぱり結核っていうものに対する、その、なんて言いますかね、知見が少ないらしいんで。
うん。
ちょっとそこは、今からちゃんと、認識を持ってやっていただきたいと思うんですけど、まあ、お医者さんはそれとしてですね、はい、私たち、その、普通のね、生活している人からしても、結核っていうのはちょっと、縁遠い病気だと思われていると思うんですよ。なので、今日はその結核というものをある程度知ってですね、これ結核じゃないかっていう、こう、怪しむリスク回避のね、認識を持っていきたいなと。思いまして、うん、まあ、このコーナーをさせていただくと。はい、で、じゃあ、まず、概要をちょっと簡単に見ていくと、まあ、結核って菌に感染することで起こる病気ですよと。結核菌という病、うん、菌がありますと。
はい、
で、まあ、1882年にコッホというね、細菌学者によって発見されたもので、明治時代から昭和の初期にかけては日本で国民病と呼ばれていた時代があって、かかると治らない不治の病だったと。
うん、
これはなんか認識あります。
ありますね。
ありますね。
で、結核で亡くなった人結構多くてですね、有名な人でも。例えば、まあ、高杉晋作、正岡子規、樋口一葉、滝廉太郎、石川啄木、新見南吉とかですね、結構、
うん、
はい、教科書で出てくるような名前の人は結核で亡くなった。
作家とか、はい、ね、作曲家とかですよね。
そうですね。海外で言えばショパンも結核で亡くなっているというね。うん、
なんか音楽家多いですね。
そうですね。まあその時代のそのクラシック関係の音楽家は結構やっぱり結核が流行った時代と、なんていうの、マッチというか被っているっていう、
ね。ああ、近代から現代のね、はい、間くらいというか。うん、
で、最近ジブリで風立ちぬっていう映画が
ね、
映画化されてましたけど、あれもヒロインが結核を患っているっていう設定になっていたりとか、まあ最近はちょっとそういうので知名度も上がってるのかなと。
はい、
思うんですけど、症状、これどんな症状があるかご存知ですかね。
咳が出る、
うん、咳が出る、うん、まあそうですよね、まあ合ってますけ
ど、暗いじゃないのかなって思ってるけどね、
はい、なんだろう、
まあ、はい、
風邪のひどい版みたいなのが起きて、
あ、まあ、
治んないみたいなイメージで、抵抗力がすごく弱くなっちゃって、
うん、
まあ最悪の場合死に至るみたいな。
そうですね。まあそうですね。まあ今言ったようなことはほとんどなんですけど、まあ初期症状としてはほとんど風邪に似ていると。
はい。
はい。咳や痰や微熱がこうずっと続くっていうことが、まあ発生するわけなんですけども、まあそれが長引くっていう特徴がありますね。風邪とは違って。
はい。
うん。で、だんだん進行してくると、痰に血が絡んだりとか、あと血を吐くみたいなことが起こってきて、重症化していくと、結核菌がこう、大体肺に溜まってくる。で、肺結核と言われることが多いんですけど、結核菌がですね、こう肺の細胞をこう食い潰していくので、肺の中に空洞ができると。
うん。
で、その空洞に結核菌がうわっとこう増殖するんで、まあ、最終的には呼吸困難で死に至るっていう病気になります。
いや聞いただけでも怖いですね。
怖いね。
で、その肺の中で結核菌がこう、なんていうんですか、まあ、キノコの胞子のようにぐわーっとこう増殖していくのもあって、咳や痰に混じって外部にこうだんだん出されるようになってくると。
ああ、じゃあその人がその発信源になってきちゃう。
そうですね。はい。だからある程度その咳や痰に混じって、外部に出されるっていう状態になると、もう結構、それなりに結核菌に感染して増殖されてますよっていうね、ことになると。いうことで、まぁ、あ、ちょっと、イメージすると結構きつめの病気ですね。
そうだね。
そう。
肺炎穴が。
しかも知らず知らずの間ってことでしょ。
はい。そうです。
僕なんかでも咳とかって、咳の味がするような咳と、ただカラッカラだけど、ただコホホ咳が出るパターンがあると思っていて、で、前者の方こそ、まあその、まあ風邪でも絶対あると思うんですけど、長引くようだと絶対病院にね、
うん、
駆け込んだ方がいいタイプ。はい、なんか咳したとちょっとなんか味が残るみたいな咳があるじゃないですか。うんうん、これ風邪ひいたわ、みたいな。まあ、これはまず行った方がいいと思いますね。
そうですね。なんか痰が絡んでたりとかいう可能性も結構そういうのは味があるってことはあるんで、
う
ん、まあ、怪しいんだらまあすぐ病院にかかるというね、ことは認識してほしいんですけど、あとまあ日本で結核の患者数がどれぐらいなのかっていう推移が一応データとしてあります。
はい。
うん。で、1940年、もう今から70年ぐらい前は、10万人、人口10万人あたり700人の患者がいました。はい。まあ、この時が結構ピークだった時ですね。
うん。
うん、で、人口10万人あたり死亡した人は200人と。だから700人いたら200人死亡するっていう、まあ、結構、まあ、死亡率は高い病気だったんですね。70年前。
うん。
で、現在2010年のデータは、10万人あたり20人の結核患者がいると。
あ、少ないですね。
はい、だいぶ少なくな、35分の1まで抑え込んでいて、死亡率も10万人あたり 1.7 人。なので、まあ、20人かかると 1.7 人がなくなる。まあ、それでもちょっと高いかなって思うんですけど、10% あるかないかぐらいですかね。うん、っていう、まあ、状況に今はなっていて、まあ、これは、この70年の中で、そのレントゲンで集団検診をするとか、BCG 予防接種ですね。小学校の時にやるスタンプのこう、なんていうの、ブツブツブツってやつですね。
うん、
ああいったもの、
ね、
はい。ああいったものとか、あと、まあ、特効薬が発明されて、それを使うことによって死亡率をぐーんと下げることができたっていうことで、まあ、だいぶ下げてきたという、まあ、効果があります。が、これね、先進国中では最悪レベルらしいんですよ。まだ、結核の患者数、死亡率ともに。で、アメリカで言うと、アメリカは今、10万人あたりの患者って4人しかいないんで、さらに日本の5分の1のレベル。な、死亡率はもっと低いんですけど。まあ、そんな状態で、日本の今のレベルにアメリカが達した、その、10万人あたり20人という患者のレベルにアメリカが達したのは、もう1960年代らしいんで、もう日本ってもう、そのアメリカに比べると40年から50年ぐらいはもう遅れてる感じなんですね。結核の治療に関して。
うん。ある程度減ってきたタイミングでちょっと油断して、てるしまってるってことなんですかね、うん、
それも
徹底的にもうなくしてやるくらいの感じでその菌の、はい、何ですか発生だったりとか、
うん、
それを飛んじゃうってことを、
うん、
病院側がもう徹底して阻止するってことがちょっと甘いんじゃないかと。
そうですね。最近そう特に甘いって言われてるのかも。近年はやっぱりその患者数が減り方が横ばい傾向っていう。
うん。
で一瞬増えた時あったんですよ。前年に比べて。
増えるのはまずいですね。
それをだから、その、医師会というかさ、
はい、
その、医者側が、もう減ってきたし、 まあ、近代の病気じゃないよねっていうのを、みんなに教えちゃってるってことでしょ？
そうです
ね。その先生たちにってことでしょ？
はい。油断しているっていうね、傾向がありますと。
あと、かかっても治らない病気じゃないっていう風な認識になってきてるから、
うん、そうです
ね。ちょっとそれに対してのね、アンテナがちょっと足りないかもしれないですね。
うん、その可能性があります。
あともう一つ思うのが、最近ってこうネットでいろいろその自分の症状を検索して、あ、僕これちゃうかなっていうのとか、うん、ある程度予測立ててくる人が多分多いと思うんですよ。うんうん、でも、そういう知識を逆にお医者さんからすると、ちょっと迷惑な部分があって、
そうだね。
そうですね。
僕これは結核だと思うんですよとか、そんな感じでこう来たりとかすると、あんたね、と。
うん、
私、こう、一免許を取るのにどんだけ勉強したと思ってるんですか、という形で、まともに扱ってくれない可能性もあるんですよね。
そうね。うん、
ここはちょっと真面目に見てくださいっていう形で、ね、医療のプロですから、相手は。うん、そこに委ねるという、まあ、この今回の先生がね、そうでもか、そう言ったのにも関わらず、いや大丈夫ですっていうふうに言っちゃったんだな、その若い先生だったらね、ちょっと問題かもしれないですけど。
そうですね。
だからもう、これだとさ、病院の先生信じれなくなっちゃうね。
まあ、そう、そういう先生もいるっていうことなんで、まあちょっとね、その結核だった場合どうすればいいかっていう。
だからまあ、その、要は、その、やっぱり先生にも寄ってくるんだと思うけど、
うん、
ちゃんと、しっかりとした大きい病院の方が本当にいいのかどうかっていうところも判断材料として出てくるんだよね。
ね、まあ、かかりつけのね、お医者さんで信頼できるお医者さんを一つ作るっていうね、うん、のは、まあ、やっぱり今でも大事なことかなと思うんですけど、まあ私たちとしてもその予防に関する知識とか血管に対する知識っていうのはつけておかなければいけないなと。
うん、
そうですね。はい。結核だって、咳が出たから結核だって第一に出てこないですから、今多分普通に。
まあね。
で、まあちょっと予防に関する知識として、結核ってどういう感染ルートで来るかっていう、そこをちょっと押さえておきたいんですけど、
はい、
まあ空気感染ですね。
うん、
で、
うん、
空気感染と飛沫感染というのは違うよという、ここをちょっとポイントなんで押さえておきたいんですが、
はい、
飛沫感染っていうのは、患者から1メートル以内の範囲内で起こるもの。なんで、患者の咳がそのまま、こっち来るっていう場合ですね。
うん、飛び出してきた、この物質に混入されて、それが付着しちゃうということですね。
はい、それに対して空気感染というのは、まあ患者の咳から出るんですけど、それのウイルスとか菌がですね、空気中を長期間漂い続けるケースなんですね。
うん、
なんで患者が近くにいなくなっちゃってもその空気が残っている限り感染リスクがあるという、まあちょっと飛沫感染よりもよりその感染しやすいというね、
うん、
いう状況なので、相手が患者さんが咳をした直後ではなくても感染しますというところ、うん、だから満員電車とかですね、結構密閉空間のような換気の悪い場所では、リスクが高いと。
なるほどね。
いうことですね。はい。吸い込んでしまうリスクが高い。あと、まあ、感染するのと発病するっていうのはまたちょっと違っていて、吸い込んでしまうと感染するんですけれども、ただ、健康であれば免疫が正常に働いて、その増殖していくのは防がれるんです。だから、感染したからといって発病するとは限らないです。だからそこは安心してほしいんですけど、ただ、免疫系が、結核菌を殺すわけではないんですよ。これ非常にポイントとなるところで。なので、殺してるわけじゃなくて、その免疫系が周りを囲って、結核菌の増殖を防いでいるだけなんです。通常は。なので、免疫力が低下すると、半年後でも数十年後でも結核に発病するリスクがありますよと。
で、菌をずっと保持してる状態。
そうです。人間の体の中にずっと保持しちゃってる状態、冬眠状態のような状態で、
うん、
で、我々の免疫力が低下すると発病するリスクがあるよと。ここはちょっとね、押さえておかないといけないと思います。
うん、
はい。という、まあ、ちょっと、な、我々多分、いつかもしかしたら吸い込んでるかもしれなくて、今は健康なんで大丈夫と。だけども、例えば、高齢化して、ね、老いとともに、免疫力が低下したりすると、かかるかもしれないと。いうことですね。
まあ、結核に限らず、いっぱいそういうのありそうですよね。
は
い、
そうですね。そうだね、うん。それはそうだと思います。
あと、まあ、治療法ってどんな治療するか、ご存知？
薬を飲むみたいな。
薬を飲む、うん、
だけでいけそうなイメージが。
そのイメージだけどね。
今薬で治るんですけど、まあその期間がですね、まあ3から4種類の治療薬を使って6ヶ月ぐらいずっと飲み続けなきゃいけないんですよ。
ああ、その菌を退治するための抗生物質みたいなやつをずっと飲み続ける。
はい。ただこれでも結核菌完全に死ぬわけじゃなくて、まあさっき言ったその免疫細胞の中に閉じ込められるやつもちょっと残るんで、まあ、まあ症状としてはなくなって治癒というふうにはなるんですけど、完全に死ぬっていうわけではないですよと。
え、じゃあその人はさ、
はい、
仮にその後、また免疫力が低下した時に再発する可能性も秘めてるって
こと？可能性は秘めてます。
あ、そうなんだ。
はい。
あと咳が収まってなかったら、その、移すリスクもあるってことですよね、引き続き。
はい、
うん、
そうです。
うん。
なので、まあちょっとそこら辺も注意してほしいんで、注意してほしいんですけども、まあ最近のその結核のトレンドをちょっと最後にご紹介をして、終わりにしたいと思います。
は
い、
あとトレンドって言われるんですけど
ね。最近ね、3つぐらいその結核に関して注意すべきトレンドがありますよと。
はい。
で、1つ目が集団感染が増加していると。
うん。
まあさっき先生の例がありましたけど、冒頭で。
はい、これね。
特にその大都市ですね。では、あの、感染リスクが全国平均の2倍から4倍になっているというのはちょっと注意してほしいと。で、集団感染が起こる場所1位がですね、会社などの事業所が 40% ぐらい。で、2位が医療機関や福祉施設 27%。で、3位がさっき言った学校教育施設 20% ということで、これはあの、大企業勤めの夫、介護職の妻、子供は小学生とかだ全部満たすわけですよね、ここね。
最悪や。
そうすると、全部足し込んだ 87% ぐらいのこう、リスクっていうことになるんで、
ね、
はい。
確率がどんどん上がっていくってこと、
ね、確率を普通に足し算してるってことですからね。
足し算するとそうなりますね。
あと、最近は、その、多少風邪ひいても一旦来るっていう、
はいはい、
ね、その社会人、そう、多いじゃないですか。
うん、
なるほど。
風邪程度では休む理由にならないとかっていう、うん、ちょっと変なスタンスが、蔓延してると言いますか。
はい、
いや僕はあれ、すぐ休めようと思うんですけど、
ね。よくないですね。すぐ休んだ方がいいと思います。
あの、自分のためじゃなくて、人のために休んでくれる。
そう。
そうなんだよね、一番はね。
それはインフルエンザとかそういうのでも全部そうですよね。
そう。
はい。で、まあ、今言った集団感染が一つで、次に重症発病例の増加というのがあります。で、これはあの、重症化してからじゃないと診断がつかないっていうようなケースが結構最近多くて、まあ、重症化しないと病院に行かないみたいなね、人も多いんで、
ね、
はい。あの、1990年から結核の死亡率がやや増加傾向にあると。で、現在、まあ、さっきも言ったように、その、だいたい 10% 未満、9% ぐらいの患者が亡くなってしまっていて、半分の人は診断後1年以内に亡くなるというケースが最近増加しているそうです。なので、まあちょっと早めにね、これは対処しなければいけない。
医療技術が上がってるのに死亡率がもう上がってしまうということは、はい、やっぱりその中での人間の判断能力が低下しているという、はい、
そうです。
ことですよね。
そして3つ目、これもちょっと重たいんですが、多剤耐性結核という新しい結核菌が出現していると。
多剤耐性結核、は
い。で、さっき、あの、治療法の中で3から4種類の治療薬を利用して、治癒するっていう話をしましたけれども、うん、この3種類とか4種類の治療薬を組み合わせてるんだけども、全部の治療薬に対して効かないという結核菌が最近出てきていると。耐性を持った。
うん。
はい。
なるほどね。
で、これは、なんでこういうものが生まれるかっていうと、そのさっき6ヶ月ぐらい薬飲み続けなきゃいけない話をしたじゃないですか。
はいはい、はい。
だけど、症状って2、3週間で治るんですよ。結核の咳とかって。
うん。
だから症状が収まると、あ、もう薬飲まなくていいやっていう風になっちゃう患者が結構いてですね。
あ、
そのせいで中途半端に中断しちゃうと結核菌まだ生きてるのにやめちゃうから、耐性だけ持った結核菌が生まれちゃうんですね。
なるほどね。
はい。そういうことをされるんで、最近はその耐性を持った結核菌が多くなってきたと。これは注意しなきゃいけないことです。はい。で、もう一つが、その、治療を終えたんだけれども結核菌が再発するケースですね。再発した場合は耐性を持っちゃいやすいという傾向もあるらしいんで、
うん、
まあ、その今言った薬を中途半端にやめちゃう場合と、再発する場合、まあ、どちらかのケースで、耐性を持った結核菌が生まれてきていて、で、この耐性を持った結核菌に対する治療は非常に困難と、現状。
うん、
まあ、やるとしたら副作用の強い薬をかなり長期間にわたって使用するか、場合によっては手術をするか、 ていうことをしなきゃいけないんですけど、結果として完全に治癒できる確率は 62% ぐらいしかない。
あ、そんな。
というふうに今はなっているそうです。なので、そうですね、今の3つ目がかなり重たいんですけれども、これにかかっちゃうと結構今厳しいケースがあるよと。多剤耐性の結果、
ね。この厳しいケースが、はい、要はその治りかけの人のちょっとした不注意とか油断によってで、まあ起こってしまってる。
そうですね。今、そういった現状ですね。
はい。とはいえなんか自分に置き換えて考えても確かに半年間飲めって言われといて、まあ、風邪薬とかも特にそうなんですよ。一、うん、週間飲み続けて抑えて出て、途中で治ったら飲まないですよね。
そう、そうなっちゃうからね。
うん。
だからもう、だから先生は、徹底的に6ヶ月絶対飲んでくださいっていうしかない。
もう、直伝するしかないですよね。電話して、今朝飲みましたとか言って。
はい、で、今そういうふうにね、
LINE かなんかでさ、今日ちゃんと飲んだとか言って、スタンプと一緒にこう。
今は、その最後までちゃんと飲み続けることを見守るっていう、体制が病院、医療機関を含めて確立されつつあるので、まあちょっとそこに対しては改善しているそうです。ちょっとどういうふうにやってるか詳しく知らないんですけど。
だからもう結局その薬のさ、何タブレットというか、これ薬パチンって出すやつに、なんかセンサーをつけといて、パチンって出したら、あ、この人飲んだんだなっていうのが病院でわかるみたいな。
まあ、
そういう仕組みをやるしかないよね。
まあ、そうですね。見守るっていうことをずっと仕組みとして取り入れるしかないかもしれないですけど。
あとちゃんと説明するってことですね。要はその、半年間飲まないと、
そう、残った状態になっちゃうから。
大丈夫だっても菌が、強い菌が、もう周りに振りまくことになりますと。
そう。あと自分も治らないよっていうね、ことなんで。
そうですよね。
まあ、そこは、そういうことを理解すれば、まあちゃんと飲むんじゃないかなと思いますけど。
そう
だね。はい。ということで時間が来てしまったので、まあ、皆さん今日の話で結核というのはもうすでに過去の病気ではないということはある程度分かったと思いますので、風邪っぽいで片付けずにですね、まあ咳が長引いたり、そういうことがあるようであれば、まあ、結核っていう疑いも含めて病院に行こうと。最近マイコプラズマとかありますけどね。結核っていう言葉はなかなか出てこないですよね。
なかなかないですね。
はい、
そう
だね。だけど、まあ、それも候補の一つなので、それも視野に入れて病院に行きましょうと。で、さっきも言ったように結核菌っていうのは感染していても発病はしないです、なかなか。発病するのは免疫力が落ちているとき。なので、免疫力を落とさないように不規則とか不摂生な生活はできるだけ避けると。いうことですね。まあ、今言った3点ぐらいをある程度認識していただければ、まあ、一応は安全に暮らせるんじゃないかなと思いますので、まあ、はい、ぜひそこは心がけていただきたいなという
ふうに。そうですね。いいアラートの回になりますね、これは。
はい、ます私、アラート回結構多いです
けど。アラート回は使ってみましょう、は
い、これね。ということでね、以上になります。
はい、ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
人類は本当に月へ行ったのだろうか。アポロ計画の真相を探る旅に出よう。ということで、ヒストリーチャンネル風にね、書いさせていただきます。
旅に出るのね。
旅に出ましょう。
いつも言うんですよ、ヒストリーチャンネル、ザ・ユニバースっていうね。
ありますね。
まあ、残念ながら見てないからわかんない。
いや、でも、これよくそういう表現聞くよね。
まあね、あるある。
真実を探る旅に出ようって、その旅に出るっていう。ただ見てるだけなんだけど。旅ですかみたいな。旅と来ましたかみたいな番組多いと思うんですが、はい、アポロ計画。
はい。
まあ、これが、まあ、今日の話のメインテーマになるんですけれども。
うん。
一体何でしょうかこれは。
何でしょうか
何でしょうかこれは NASA がですね、人類初、月へ行こうじゃないかと。
うん。
じゃないか。
行こうじゃないか。1961年から72年にかけて実施されて、まあ、合計6回、月面着陸、成功しましたと。もう人類のね、偉業ですよ。前半の話が医療技術のね、偉大な功績として、結核患者をね、すごく少なくすることができてきたという話であったんであれば、まあ、こっちは宇宙開発と、科学技術ですと。 まあ、偉大な業績ですね、という話になるわけですよ。で、あのね、本当にすごいパチパチパチすごかったですね、とか、月に行ったなんて感動的ですね、とか、生中継を見て感動しましたっていうね、我々の親の世代ですか、が多分生で見てたりしたと思うんですけど、っていうのがある中で、ふとね、これにこう、待ったをかけた組織だったり、まあ、集団が現れたわけですよね。
うん、
で、僕、なんか、僕の年齢の世代で言っちゃうと、月面着陸っていうのは、ま、教科書とかに載るような、まあ、結構当たり前の話としてなってたんですが、うん、たけしの番組かなんかで、アポロ計画は陰謀なんだとか、本当は言ってないっていうことで、なんか映像がこうね、いくつかあるんだけれども、映像とか写真とか、うん、あとはまあ、当時の NASA に勤めてた人とか、空軍の人とかね、そういった人たちのコメントも含めて、これはもうアメリカの陰謀なんだよとか、この映像は宇宙空間ではありえないことだとか、
うん、
なんかいくつか指摘があって、で、ふむふむって僕当時、何でも子供頃って受け入れちゃいますから、
うん、
本当は言ってないんだって思って、で、結構その時期長かったんですよ。
うん、
なるほど。
お二人はアポロ計画信じますか？信じませんか？
まあ、半信半疑ですね。部分的にだったり
とか。うん。
まあ、その、なんか、捏造だと言われても、まあ、不自然ではないかなと。
ああ、
そうだね。
はい。
そうだ、そう思うわ。
だって、できなくはないよね、捏造多分これ。
いやまあ、できるでしょ、うん。映像技術を持ってる人がやればできるでしょ。
そうそう、うん。
っていう認識ですね。
ああ。はい。言ったかどうかっていうだけで言うとどうです？なんか例えば映像だったり、その写真でね、はい、怪しい写真があったりっていうのは、
うん、
なんかいろいろと、陰謀を唱えてる人からすると、ネタとして出てくるんですけれども、
うん、
まあ、計6回 NASA が発表して、月面着陸してますと、
うん。
で、月から石持ち帰ったりとかしてるわけですよね。
うん、
まあ、それはまあ無人探査でもできるんちゃできるんですけど、
うん、
まあ、なんか旗立てたりとか、あとなんか、その辺を車って言うんですか、うん、
バギーみたいなやつ、ね。
バギーみたいなやつが走った後が、ジャクサのね、かぐやも映したとか、
うん、
まあ、あるんですけどね。月面着陸をしたかどうかって、結構僕らの、人類に対しての凄さを評価する上ので、
うん、
結構大きなポイントになると思うんですよね。
まあまあまあ。
で、これが月に行ってないとなると、一回も人類は要は月とかね、他の天体に行ったことがないじゃないかという話にもなるわけで、うんうん、これが真実だとするならば、もうこれはもう大問題なわけですよ。
うん、
ホネスさんは、いかがですか？
僕も結局ね、月に、まあ、行ってても行ってなくても。
僕ちょっと、これ、ここまで二人の意見聞いて、ちょっとびっくりですね。その、かけらじで、こう、結構その、ね、宇宙の話、スペースデブリだったり、アポフィス。
いやいや、宇宙の話は大好きなんですよ。
はいはい。
宇宙空間のね、神秘とか、宇宙空間がいかに広くて、はい、僕たちの知らないことがすごくものすごくあるっていうのはすごく好きなんですけど、
はい。
なんだろうね。その、月に行った行ってないっていうのは、まあ、さほど大きな問題ではない。
まあ、人類にとっては小さな一歩なんですね、ホネスさんにとって。
そう、人類にとっては小さな一歩なんですよ。でも、そのね、違う、ちょっと待って。
名言をねじ曲げちゃった。
逆にね。
その一歩は小さくても、だから人類にとっての一歩がとても小さなものだったがゆえにね、まあそれがあってもなくても、宇宙開発にとっては、別に、あってもなくても今こんだけ発展してんだから。
うん。
それが、いや実は、あれ、言ってないんすわ。俺、みたいな感じになっても。まあでも、いいんじゃない？
まあ、行こうと思えば行けると思いますし、みたいな感じ
で。今の技術だったら多分、まあ行けるよねっていう。
行けるんだけどなんか行ってないよねっていうのがあってさ、人が。
あ、行ってなかったとしたらね。
うん。なんかなんだろう。
まあまあ、そしたら、まあ、アメリカまたやりよったって なるけど、まあ僕は言ってんじゃないかなって思うけどね。 そういう。
僕も、その、多分ね、言ってるとは思うんだけども、映像一部ちょっとねじ曲げてねえかっていう。
いや、だから僕はその6回行ったって言ってるじゃない。
はい、
うんうん。一番取り上げられるのって、まあ、一番最初というか、アポロ11号が初めて着陸しました、みたいな話じゃない。
うん。
で、それはもしかしたら捏造されてる可能性はあるけど、
うん。
それ以外の5回、それ以降の5回については、言ってんじゃないかなって思うんだよ。だから、あの、今、捏造だ、捏造だって言われてるのは、どちらかというと、そのアポロ11号のあの、アームストロングが降り立って、こう、キャホキャホ飛んでるような映像が捏造だって言われてるわけじ
ゃん。ね、もっといろいろあるんですよね。
あ、その以降 5回
もそうですね、残りの一番最新のところとかも、まあ、機内から地球を撮ったりとか、逆に月を撮ったりとかいろいろあるんですけど、いろいろおかしいぞとかって言われてるんですね。
まあ、
で、うん。
そうね、本当に行ってないってなったら、あ、ここまでね、非科学史にしたアメリカすげえってなる。
そうですね。で、僕あの、アポロ計画を、まあ、ウィキペディアでアポロ計画陰謀論って、言っちゃう前に、まずアポロ計画自体をすごく調べると、ふむふむこんな感じかって形で、割とミッション細かくて、
うん、
で、まず、リスナーの方々も含めて、あの、月へ行った回数、ちゃんと知らない人も絶対いると思うんですよ。一回しか行ってないって思う人が、多分半数近くいるんじゃないかなと僕は睨んでおります。そのうち、これ確かテレビでやってたけど、嘘じゃたんですよねとか言ってる人が確か2割くらいいたんですよ、
うん、
なんかのテレビ調査で、
うん、
あの信じてない人は2割くらいいるっていう言われてたんですけど、あのこの情報化社会においてね、あのそういうネタがやっぱり蔓延するんですよね、
うん、
あの写真付きで掲載されてここが違うんですよとか、
ああるね、あるある、あの影の方向がおかしい
ですよ、そうですね
風がたらびいてるからどの頃か、
うん、そうそう
そう、 あ、そうそうそうそれ手に持って振動させてからしばらく揺れますよって話なんですけど、そもそもこのアポロ計画、ミッションがいくつも分かれてて、最初は無人で無人飛行を繰り返し、試験飛行を繰り返していて、
うん、
まあだってアポロ11号って言うんですから、15以上は、その前の行動をしてるんですよ。
うん、
で、すでに有人の段階で、行っております、11号の前に。
うん、
で、しかも着陸はしてないんですよ。
うん、
この辺の事実っていうかね、
うん、
アポロ7号が初めて地球周回飛行して、月にだんだん近づいていったと。うん、で、8号になったら月の周回飛行に入るわけですね。
うん、
着陸はしてないんですけどね。で、まあ、この時にちょっと実験自体成功なんですけど、飛行士がちょっと若干睡眠障害だったり、軽く病気になったりしたっていう、実はあります。
うん。
うん、で、9号、10号になってくると、より、一層月面着陸を近づけるために、月へ高度 15.6 キロまで接近。
うん。
うん。つまり、月着陸船の性能試験をね、最終的な試験を行ったわけですよ。で、ここまで来てアメリカは、あ、これ生中継しても良さそうだなと。次飛ばすやつに、月面着陸して、すごい映像を出して、で、これによって、まあ、ね、ソビエト連邦、ライバルですから、月面着陸しましたよっていうふうにね、
うん、
ジョン・F・ケネディが掲げてた話ですから、60年代中に、月に人を送るっていう。69年にそれが成功したんで、かなりギリギリですけど。
うん。
まあね。
うん。ここに、まあ、アームストロングさんが降り立ったわけですね。
うん。
うん、で、その後も、どんどん、成功してるわけなんですけど、まあ、失敗した例もあるんですけどね。で、最後の方になってきたら、もう地図作るためとか、もうかなりバギーを乗り回してるわけですよ。
うん。
うん。月面車を使って、27.76 キロにわたって、広範な地質学調査とかを行ってるし、まあ、月にアンテナとかを張って、自己演説と中継したりとか、まあ、いっぱいやってるわけですね。で、ここまでやってきて、行ってないっていうのはちょっとなかなか厳しいんじゃないかなとも、僕は思うんですよ。なので僕としては、映像はどうかわかんないんですが、月へ行ってると。そして、当時アメリカのライバルの組織っていっぱいいるわけですよね。まあその代表格がソビエト連邦なんですけど、ソビエト連邦も有人飛行を初めて成功したりとかしてるんで、強いんですよ。もうなんならアメリカよりも、多分、 何ですか、探査機レベルで言うと、ソ連の作った探査機って超優秀で、なかなか壊れずにずっと飛行続けることができるんで、
うんうん、
もう太陽系の外までね、狙えるくらいの探査機どんどん打ち上げられるんですけど、まあそれがやっぱりちょっとアメリカとのね、冷戦時代の宇宙開発への技術の競り合いというか、競い合いだったわけですね。
基本軍事ね、うん、的な目的
あ、ね。あ、そうですね、軍事的な目的もあるんですけど、うん、最終的にはミサイルを投下するとかね、うん、そういったところにも宇宙開発で使われちゃいますから、まああるんですけど、で、ソ連がですね、当時もアポロ11号を打ち上げた時にも追尾してると思うんですよ。様々な、まあ例えば観測だったりとか、あと無線の傍受ですね。とかをして、ちゃんと着陸したかどうかとかもいろいろ調べていて、もし月に行ってないってなったら、まず騒ぐのがソ連なはずなんですね。
なるほどね。
ただソ連は、アメリカさんおめでとうございます、今回はと。もう、すごいじゃないですかって形で認めたんですよ。うんうん、アポロ計画そのもの。じゃあ、そもそもこれが陰謀だと言い始めたのは、どの組織なのかという話なんですけれども。うんうん、まあ最初に、NASA に対してそんな風なことを言った組織はですね、平面地球協会というキリスト教根本主義の一派です。これは地球は球ではなくて聖書にある通り平らであると未だに主張している教会なんですね。
あ、そういうところが
批判。ここがまず、
まだいるのね。
そもそも地球は平坦なんだから、球体じゃない。それに月も球体じゃねえと。月はもうそんな聖地なので、そういうところに着陸できるはずがないんだと。
どういうところにじゃあ行ったことになるんだろうね。
でもさ、でも、月は平面じゃないってよく言えるよね。先生、丸板ってこと？
なんかその、教会の代表の人がそれを言ってて、うん、まあ、この人はね、SF 作家が、脚本書いて、ハリウッドのスタッフがアリゾナで撮影したんですよって言ってるんですよ。
なんかそういう話よく聞くよね。
はい。で、まあ、それに続いてですね、関連する映画として、SF 映画のカプリコン1っていう、イギリスの映画があるんですけど、はい、まあこれ火星に行きたかったんだけど、行けないことに気づいて、NASA がね、でも行ったことにしたいからってことで、火星への着陸シーンをあえて撮影しましたっていう風に、でっち上げをするっていう話で、これがちょっとそういったアポロ計画に重ねで考えちゃう人がちょっといたらしいと。
なるほど、なるほど。
で、まあ、あとさらに、同年にね、その映画と、イギリスでエイプリルフールのジョーク番組として、第三の選択っていうテレビを放映したんですよ。うん、で、ここには宇宙飛行士の名前をわざと間違えたりとか、その登場人物を演じた俳優名が、役名とね、共にキャストロールで明記されてると。で、よくよく見ると、制作年月日が4月1日になったりしてて、注意してみると、エイプリルフールのネタですよっていう、うん、ことがわかるんですよ。で、この中身としては、宇宙飛行士とかが出てきて、すごい、フランクな感じで、うわ、実は行ってないんです、みたいな。これは NASA の陰謀なんですよ、みたいな話をペラペラペラペラ言ってるんですけど、これ、アメリカで放映された時に、真に受ける視聴者が続出しちゃったんですよ。
なるほどね。
当然これ、日本のフジテレビも深夜枠で放送しまして、ちゃんと前振りにね、イギリスで放映されて、4月1日のネタとして、放映されたんだけど、大反響を巻き起こしましたって前振り入れたんですが、やはり視聴者から新聞社や放送局に問い合わせが殺到して、で、慌てたフジテレビが、これジョーク番組だったんですよってことで、コメントを発表したっていう経緯もあります。こういったことがたびたびあったのと、あとなんか、テレビ朝日だったり、いくつかの番組ですね。ビートたけしの番組ですね。世界はこうして騙されたとか、不思議 .com これマジとかですね。このあたりのテレビで、まあ、アポロ計画陰謀説っていうのを紹介してるんですけれども、まあ、いずれもその後で、他の制作会社が制作したビデオを流しているんですけれども、これフィクションですよって話を後から、フィクションドキュメンタリーですっていうふうに、後で言ってるんですけど、まあ、これを見てた、人たちだったり、その、スタジオにいるゲストの人たちのうち、まあ、大月教授みたいな人とかは、やっぱりいるわけで、
いるね。
いや、これ言ってないね。俺は言ってないと思うね。とか、そういうほど言ったりとかしてるわけですね。まあ、これらの出来事があったので、まあ、十分なソースになってくるわけですよ。
うん。
そして、プラスで、人々に根付いている、まあ、なんですかね、反米思想だったりとか、あとはそのバラエティ番組側が作る、その方が面白いからなっていうパターン。
う まあ、それはありますよね。
はい。
批判した方が面白い。
心霊番組だったりとか、超常現象的な番組って一時期すごいヒットしたじゃないですか、
うん。
最近はそんなにないんですけど、やっぱあれって視聴率取ったからなんですよね。そういうと一つのブームなんですよ。うん、何かこう陰謀説とかってね、うん、出たり、UFO がどうっていう話をすることってすごい注目を集めるんですね。だからアポロ計画陰謀説っていうのはもうマスコミにそういう風な形で使われてしまったっていう経緯もあるんですね。
なるほど。
で、うん、ただし、捏造派の主張が、まあ、ことごとく反論されてるんですね。これも皆さんにちゃんと知っていただきたいなっていう、話があるんですけど、
うん
うん、まあ、ちょっとこれ、量が多すぎて、ここで紹介しきれるほどのものがないんで、まあ、簡単です。ウィキペディアのアポロ計画陰謀論っていう、ウィキペディアのページがあって、まあ、ウィキペディアを信じるのかみたいなね、話にもなるんですけど、一応捏造派の主張が結構支離滅裂だったりするんですよね、
うん。
で、それに対しての反論をよく読むと、なるほどねと思うこともたくさんあって、いいんですけど、ただ、やっぱり映像の中には、確かにこれおかしい映像だなとか、この映像を撮る必要あったのかなとか、そういう不思議な話もあるわけで、これはグリーンティーさんが言ってた通り、
うん、
疑わしい映像もある。
うん、
で、この理由としては、僕もこれ可能性の一つなんですけど、月にもし行けなかったことも、アメリカ考慮してて、
うん、
その時に行けませんでしたっていうには、耐えられないくらいの何兆円、何十兆円っていう資金をね、
うん、
いろんな民間企業を含めて提供してもらってやった話なんで、できませんでしたって途中から言えないわけですよね。うん、っていう保険もかけて、そういう映像を使っていつでも切り替えれるようにしたみたいなんですよ。
まあ、それはあるかもね、確かに。
はい。生、世界で、こう、同時で中継してね、こう、テレビの視聴者たちがいて、急にこう、宇宙船を浴びてる、その、着陸してる人が、急にうわーっとなったりとか、飛んじゃうとか、考えられるわけですね。そのミッション中に何かが起きるってこと。で、それはアメリカのその、要はその NASA のね、失敗を意味しちゃうわけなんで、まあそういったのを未然に防いで、ちゃんとした映像ですよって形で、やるために、ある程度そういうシミュレーション映像は用意して、それを当てがうっていうことを、一応第2案として、B 案として、置いといたんじゃないか。そしてその一部が、これ嘘の映像ですよって形で、捏造犯ね、の餌になっちゃってるんじゃないかなと、思うわけですよ。
まあ、そう、まあ、うん、映像だけ見ると不自然っていう指摘が多いですよね。どっちかっていうと。そうですね。影がどうのこうのか、うん。
そうなんですよ。ただ、ここで、テレビを見てたら、いろんな人がそのアポロ計画に対しての疑問を投げかけているように見えるんですけど、
うん、
大したことない人が多いんですよ。ちゃんとした JAXA の人だったり、NASA の人だったり、専門家ね、宇宙的な専門家の人たちは、このアポロ計画の、否定する人はいないわけですね。
うん、
で、テレビで出てきた、なんかその、映画監督に撮らせたとかって言って、その映画監督が実際オファーがあってねとかって話してるんですけど、これもフィクションドキュメンタリーということで、後から訂正があるので、いずれも、ちゃんとしたその、明確に、これ陰謀ですって言ってる人のパンチがちょっと弱いなと。で、当然その、ネットで調べると、これ両方に偏った情報が出てくるんですね。で、まとめに入っちゃうと、まあ、これアポロ計画自体もそうなんですが、そもそも僕たちがネットをね、使って新しい情報を取得しようとしたときに、こういう罠がいっぱいあるんだなっていう、ちょっとしたことで信じちゃう。
うん。
うん、で、それに対しての裏付け証拠っていうようなね、ものもいっぱい来てて、混乱した代表格が2012年人類滅亡する。なんか惑星ニビルが来るとかね。そういうあたりのところも、NASA がこう発表したからどうだとかって言ってるんですけど、その点と点が線になってないんですよね、特徴として。で、アポロ計画の否定も、点としては、それぞれ映像に対しての批判があるんですけれども、線にはなってないんですよ。で、あれだけたくさんの映像があって、で、もう一大事業ですからやってたんで、本当に嘘だったら、もっと、そうと気づいてもおかしくない嘘が出てくる。
ね、もっと大きなことになってるしね。
もっと大きな徹底的なね、これもう破壊力抜群な ちゃんとした証拠が出てくるんですけど、
うん、
それができてないのと、まあそもそも一番それを言いたがってたソビエト連邦が、あの、おめでとうございますという形になってる。
まあそうですね。
残るは、まあそれを餌としてこう、自分の、なんですかね、ちょっと人気になりたいと思ってる人とか、あね、宗教団体とか、まあそういった団体が、まあそういったことを言ってきてる。で、YouTube にもそういう動画がいっぱい上がっていて、割と話をね、聞いてるだけでも面白かったりするんですけど、
うん、
うん、なんか、陰謀論とかそういうの好きな人多いんだなっていう。
まあ、それは確かに面白いからね、陰謀論。
そう。で、面白がってる分にはいいんですけど、うん、本当に真に受けちゃう人が、そのライトなネットユーザーでいるということで、まあ、ね、うん、まあ、当然その、二つの情報を得て、そこから、でも僕はこうと思うなっていうふうなところに、フェアにね、情報を取得しないと、なんかこういうのってなんか怖いな。
そうですね。
でもなんか話すネタとしては面白いな。
うん、
思うわけですよ。
ね、うん。
はい。で、まあ、まあ、今回はアポロ計画なんですが、
うん、
次回は、そうですね、ホネストさんが言ってた911捏造説ね。
ああ、あれね。はい、
はい。あれも興味深いんですよ。で、
そうだね、
この NASA のこのアポロ計画否定してる人は、同時に911とかのね、そのテロとかも否定してて、基本的にはアメリカがそういう陰謀してる国家なんだっていう、根本的な思想があるようなんですよ。う
ん、まあ、あるだろうね。なんか、そう
ね、
多分思想があるからこそそれを、表現する陰謀説が生まれるわけだからね。
そうですね。でも、陰謀ありきでアポロ計画を観察し始めると、うん、確かにその、彼らにとっては、面白い情報が出てくると思うんですね。
そうそう。まあ、見方によってね、いろいろ見え方違うからね、結局。
そうですね。で、そのやりとりというか、その反論に対しては、うん、先ほど僕が言ってたアポロ計画陰謀論の、うん、中の下の方に反論があって、まあ、一通り見てもらうと、まあそうですね。まあ、これもやっぱり個人個人あると思うんですけど、僕は、あ、これは確かに言ってると思いますと、いう結論には達したので、まあ、皆さんもその、どっちが正しいかっていうのをね、ちょっと今回考えるきっかけとして置いておいてですね、なんか暇な時にちょっと見てみてほしいな。そしてまた、リスナーさんの方には、僕が今日話してない中にね、いやいや、こういうことがあったんですよとか、あると思うんですよ。この説が抜けてますよとかね、また別の説
がある
から
ね。
で、まあ、かけらず甘いですね、みたいな感じで、そういうメッセージももしあれば送っていただきたいですね。
そうですね。
はい。ね、まあ僕はちょっとふと、うん、宇宙についてね、割とひっそりチャンネルの YouTube の動画見るのが好きだったりとか、そういうのが、最近またちょっとその宇宙熱的なものがね、あったんで、まあそのうちの一つでアポロ計画って言ったものに対してね、こういった話があったんで、まあ今日これ紹介しました。
はい。ありがとうございました。
はい、以上です。
ホネストさん、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。
はい、というわけで今日はですね、かけらじタイムズが、クリンティさんのね、結核のお話ということで。
はい、はい。
まあ、結核ってなかなかね、確かに昔 BCG 打ったりとかっていうようなことはしてたんですけど、詳しくね、その病状だとか、どういう風になったら結核なのかってあんまり知らなかったかなっていうようなところが、まあ正直なところの感想で、実際にこれ聞いてる方の中にも、知らず知らずのうちにかかってる可能性が高いっていうような話ですので。
そうですね。油断は禁物という言葉がもうまさにその通りというね。
だからもう、やっぱりこの会社にね、勤めていて、いつも山の手でギュギュになってますみたいな、うん、さ、そういう、まあ、電車とか、その公共機関を使う、まあ、バスもそうだと思いますけども、そういう人たちはぜひ、まあ、これからの時期も含めてですね、ちょっと気をつけていただきたいなというところと、あとは、自分だけじゃなくてね、自分の周りにいる人で、咳、ごほごほやってる人がいればですね、そういう人にも、ちょっと、ちゃんと、 一回大きな病院で見てもらった方がいいんじゃないっていうような心遣いとかね。まあそういったところがあってもいいのかななんていうふうに思いましたけどね。
レントゲンとか、ターンを調べるということで、結核かどうかわかるみたいですから、うん、まあ、比較的その、ね、簡単に調べられますので。
うん、そうですね。なんか、たまにもう、咳の音がちょっとおかしい人とかもいるじゃないですか。普通の、ガンガンっていう咳じゃなくて、
もう、ゴーンって奥から出てくる
ような。なんか、そうですね、内容物が入ってるような咳の
内容物が入ってる。
まあ、ただの風邪じゃないなっていう気がするんでね。
そうですね。
まあ、そういう時は、おい、大丈夫かよ、と。
うん。
病院行ってこいよ、つって。
まあ、ぜひ、ちょっと皆さんも気をつけていただきたいな、という。
そうですね。
そうですね。はい。はい、
そして、後半、井戸端カオスのママさんがですね、アポロ計画陰謀論。まあ、こういう話はすごく私も好きなんですけど、アポロが、こう、うん、嘘だったんじゃねえのっていう話も、まあよくね、昔、うままさんと一緒で、テレビで見てたりとかはしてましたね。
まあ、はい、アポロはちょっとさ、遠いから僕らの、テレビでね、リアルタイムで見てたわけじゃないんで、ちょっと実感があんまり湧かないっていうのがあるんだけど、ね、今、例えば宇宙ステーションに行っているのが嘘だったとか言われたら、ちょっと面白いかもね。
そうですね。
そうね、あれは実はなんかどっかの施設の中でこう、ふよふよやってるだけだと、ね。
だって、映画としてさ、アルマゲドンとかの映画の時点で、かなりディープインパクトか、あと。
うん、うん。
まあそのアポロの映画時代もありますけど、ディープインパクトとか見たらね、なんかすごいなーって思いますよね。
すごいよね。
映像綺麗だし作れるし、うん。うん。
まあしかもね、今宇宙ステーションからの映像って結構荒かったりするじゃない？そしたらもう今の技術だったら普通に簡単に作れちゃうよみたいな。
そうですね。CG で。
CG
で予想ができちゃうし。うん。
まあそういうことを考えるとですね、いろいろこういうふうな考えのもと、いやあれ実は嘘だったんだっていうふうに、まあ思う方もいるのかなっていうのはまあ正直あるんですが、まあ何にせよですね、まあ。
もう僕なんかそう、アポロ月に行ってないんじゃないってテレビだけ見た人は、まずそのアポロ計画で、うん、その何名、十何人っているんですよ、着陸した人がね。で、その後どうなったとか、いろいろ、とりあえず見てみたらどうすかねっていう感じです。
そうですね。
その経緯で多分、僕は多分大多数の人が、これは信じる結果に、行く、
うん。まあ、
で、
あとは、
それに対しての反論が全部弱いっていうことに、ちょっと気づく機会が来ると思うんですよね。
う
ん、
まあ、そうですね。
だから、一番はっきりと分からせるのは、ハワイにある天体望遠鏡で、月の表面全部撮って、ここに旗立ってるでしょっていうのが一番早いと思うんですけど。
ああ、まあ見れますからね。
うん、見れるし、まあそういう写真もね、あったりしますからね。まあそういうところもぜひ見ていただいて、行ってんだなっていうのを、まあ肯定していただければいいかなと思
います
。
まあいつの時代になってもあれですね、まあ、デマゴーゴスっていうやつですか？
デマゴーゴスは、ね、
戦争政治家みたいなのありましたけど。
皆さん大好きなんですよ。
そう
ね。
そうなんですよ。
うん、
まあそんな、あなたの周りのデマゴーゴスもですね、募集しておりますよ。駆け上がりラジオでは番組に対するお便り、メッセージを募集しております。ツイッターの DM、E メールでお送りください。ツイッターの ID はかけらじ、E メールはかけらじ、@gmail.com、もしくはかけらじ、@yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして今月のお題に対する回答など、気軽にどしどしお便りをお送りいただければと思います。
はい。
はい。
今月のテーマは、はい、涙に対しての。
そうです
ね。そうですね。10月は涙に対してですから、まあ、今月は。
30日配信。
うん。
そうね。
まあ、だから次までにね、送っていただければ。
そうですね。
はい。
はい。はい、ぜひぜひ送りいただければと思います。
はい。
はい、
というわけで、154回10月末の配信は、お届けいたしましたのは、私、ホネソと、
グリーンティーと、
ウマーマーでした。
それでは皆さん、次回も、ドキリの、さよなら。
さよなら。
さよなら。